ルカの福音書19章15節から24節。さて、彼が王位を受けて帰ってきたとき、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。さて、最初の者が現れていった。ご主人様、あなたの一ミナで十ミナを設けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配する者になりなさい。二番目の者が来て言った。ご主人様、あなたの一ミナで五ミナを設けました。主人はこの者にも言った。あなたも五つの町を治めなさい。もう一人が来て言った。ご主人様、さあ、ここにあなたの一ミナがございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから、恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならなかったものをも取り立てて、おまきにならなかったものをも刈り取る方ですから。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立てて、まかなかったものをも刈り取る厳しい人間だと知っていたというのか。だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきた時にそれを利息と一緒に受け取れたはずだ。そしてそばに立っていた者たちに言った。その一ミナを彼から取り上げて十ミナ持っている人にやりなさい。
聖書は世の終わりについて教えています。地震、火山、洪水、干ばつ、そういう大規模な自然災害でありますとか、疫病、戦争、そういったものが世の終わりの印であると言われています。私たちは今それを目の当たりにしているんですよね。で、また世の終わりには独裁的な政治権力と国際的な経済力を持った者たちが結託して世界を支配し、人々の生活が管理され、自由が失われ、信仰を持つ者が圧迫され迫害を受けるということも予言されています。それは昔は夢物語のように考えられていましたが、今まさに現実となっています。世の終わりがもう始まっていると言っていいと思います。けれども忘れてはならないことは、聖書が教えているのは世の終わりという希望のないことではないんです。世の終わりよりもむしろ神の国の始まりという希望に満ちたことを教えています。この古い世が終わるのは新しく神の国が始まるためです。古いものが滅び、滅びることのない永遠の神の国がやってくるのです。ですから、真の神様を信じ、イエス・キリストを信じる者たちは、世の終わり、そういう言葉に惑わされたり怯えたりいたしません。むしろ神の国の始まりを希望を持って待ち望むのです。で、ストックホルムに国際平和研究所というのがありますが、それによりますと2021年1月現在の統計ですが、アメリカには5800の核兵器があるのだそうです。そのうちの1800がアメリカ国内、それからNATO との協定によりまして、ドイツにもイタリアにもオランダにもベルギーにもアメリカの核兵器が配備されています。ロシアはソ連時代にウクライナ、ベラルーシ、カザフスタンなどに 核兵器を配備していたんですが、皆そういう国から引き上げまして、今6375の核兵器を持っていて、そのうちの1625を自国に配備してあります。他にもイギリスもフランスも中国もかなりの数の核兵器を持って配備済みです。まあこうした国々は核兵器拡散防止条約に入っているんですけれども、インド、パキスタン、北朝鮮、イスラエル、彼らは核兵器を持ってはいても条約に加わっていません。そしてまだもっと核兵器を持ちたいという国々もたくさんあるわけです。で、こうした国々が核のボタンを押して、そしてやられたのでまたやり返すという報復をすれば、確実にこの世界は滅びます。けれども皆さん、世の終わりは、世界を終わらせたいと願う、気概じみた人物がいる。その人の意志とか、その人の判断とか、そういう力、あるいは人が決めた方法でもたらされるのではないのです。世の終わりをもたらせるのは、神の国をもたらしてくださる御国の王であるイエス・キリストです。キリストが再び世に来られることによって起こります。イエス・キリストが再びこの世に来られることを私たちはキリストの再臨、セカンドカミングと呼んでいます。で、イエス様はまだ地上におられた時からすでにご自分が十字架と復活の後に昇天なさるけれども、ずっと天に留まっておられるのではなくて、その天から再びこの地上に来られるということを予言しておられました。今日は、ミナの例えのところを朗読していただきましたが、このミナの例えでも、実はその再臨の予言があるんです。11節にこうあります。人々がこれらのことに耳を傾けているとき、イエスは続けて一つの例えを話された。それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。で、群衆の多くはイエス様がエルサレムにこれから入寺をしようとしていらっしゃる。で、エルサレムに行かれたら、ご自分が王であると、そう宣言して、イスラエルをローマ帝国から独立させてくれる。で、それが神の国だと、そういうふうに思っていたのです。でもイエス様は、今はその時ではないとおっしゃいました。12節。ある身分の高い人が遠い国に行った、王位を受けて帰るためであった、そうありますように、エルサレムに行ってすぐに王になる神の国が始まるのではなく、イエス様は一度世を去って、もう一度来られる。しかも一度世を去るのは、人々に憎まれ、退けられ、十字架にかけられることによってだ、ということを予告していらっしゃいます。14節。しかしその国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いをやり、この人に私たちの王にはなってもらいたくありませんと言ったとありますが、それはそのことを意味しています。イエス様はこれらの言葉によって、十字架と復活、昇天と再臨を予言しておられました。イエス様は今すでに天で、王位を受けていらっしゃいます。イエス様は今、世界の王です。王の王、主の主です。そして、時が来たら、もう一度この世界に帰ってこられて、人間がこの世界を悪いものにしてしまった、それをやり直してくださって、イエス様ご自身がこの世を治めてくださる、その時がやってくるのです。イエス様が天にお帰りになってから、 2000年が経ちました。ではあとどのぐらい何年何ヶ月待てばイエス様が再び天から来られるのでしょうか。それは誰にもわかりません。イエス様ご自身もその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。そうおっしゃっています。これはイエス様が再臨の時期については父なる神様に委ねていらっしゃるということを意味します。御子イエス様でさえそうであったら、私たちはなおのことですね。私たちが知るべきことは再臨の年月日ではないのです。再臨に備えてどのように生きるべきかということを、それを知らなければいけません。ミナの例えは再臨に備える生き方というものを教えているのです。でこの例えでは主人が10人のしもべたちにそれぞれ1ミナずつ与えたということが言われていますね。なんで10人のしもべなんでしょうね。イエス様のそばにはいつも12弟子たちがいたんですから、12人のしもべと言ってもよかったと思います。でもイエス様はあえてご自分のそばにいつも仕えている特別に選ばれた人ではなく、すべてのクリスチャンが神様から御名をいただいている。この御名というのは神様からいただいた使命と、その使命を果たすための賜物のことです。12人のしもべでなく10人のしもべという言葉を使うことによって、信仰者の一人一人、私たち皆がこの御名を与えられているということを言おうとなさったわけですね。で、御名というのはお金の単位です。100デナリに相当します。1デナリは1日分の賃金ですから、1御名は100日分の賃金、3ヶ月と少し働いて得られるお金です。特別大きな額ではありませんけれども、もちろん小さい額でもありません。1ミナだけでは新規の商売を始めるのは難しかったでしょうけれども、この10人のしもべはすでにそれぞれの商売をしていました。資本を持っていましたから、この1ミナは追加の資金だったと思われます。この主人が王になるために出かける、その間の王にこの1ミナを追加してあげるから、これを増やしなさいというわけです。しかも10人が10人ともそれぞれ1ミナずつ平等に受け取っています。このように私たち信じる者は一人残らず平等に賜物が与えられています。ある人にはあるけれども、ある人にはないというのではないんです。聖書はこう教えています。ペテロ第一の4-10ですが、それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。賜物のない人は一人もいない、そう教えています。平等にいただいているんですが、この平等にと申しましても、皆が同じ種類の賜物を持っているということではないんです。賜物は平等にいただいていますが、いただいた賜物の種類は一人一人皆違います。誰もがその人でなければできない賜物、そういうものを与えられているんです。ある人は物事をきちんと整理し、計画し、準備する、そういう賜物があります。またある人はいろんな細かいことを嫌がらないでですね、病気の人を見舞って世話をする。あるいは教会を休んだ人がいたらすぐに電話したり、カードを送ったりする。そういうことができる人もあります。人を温かく迎えることができる賜物、素晴らしいですね。特に何かするということではないんです。そこにいるだけで周りの人々に 安心感を与えてくれる人もいます。これは本当に素晴らしい賜物だと思います。賜物はみんなそれぞれ違います。違うからこそ互いに使い合い、足らないところを埋め合わせることができるんです。さあ、主人は帰ってきた時、10人の神務を呼び出しました。それぞれどんな商売をしたか報告しなさいというわけです。で、最初の人は1ミナを元手に10ミナを設けました。主人はこの人を褒めて言いました。よくやった、良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、当の町を支配するものになりなさい。二番目のしもべは、一ミナを元手に五ミナを得ました。主人は彼に五つの町を治めさせました。主人は、儲けを得たことを褒めたんでしょうか？そうでないですね。彼らが主人から与えられた務めに忠実であったことを褒めたんです。ところが、三番目のしもべです。こう答えています。ご主人様、さあここにあなたの一ミナがございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから、恐ろしゅうございました。あなたをお預けにならなかったものをも取り立て、おまけになりなかったものをも借り取る方ですから。このしもべは、しみなを使わなかったのです。で、その言い訳に、自分が火を言ったのではなくて、主人を責めてるんですね。主人は計算の細かい厳しい恐ろしい人だから、預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取る不公平な人だから、と、こう言っているわけです。主人がその言葉を聞いて、このしもべから、彼にあげた一ミナを取り上げてしまったというのが今日の例え話ですね。で、このしもべは主人を全く誤解していました。主人はお金のことしか気にしていない。だったらお金をなくさなきゃいいんだろうというので、その一ミナを風呂敷に包んでしまっておいたというわけです。けれども主人はお金のことではない。しもべたちが与えられたものに忠実であったかどうか、それを知りたかったのです。たとえ商売に失敗して一ミナなくしたとしても、主人はそのしもべが努力したなら、それを認めてくれたと思います。主人は自分が王位を受けて戻ってきました。自分が王となったら、しもべたちにも町々を治めさせるつもりだったのです。今日で言えば、知事や市長に、今まではしもべでしたが、今度は人の上に立つものにしようとしていたわけです。ですから、その立場に立つための能力というものを、一ミナを活用するということによって、しもべたちに、得させようとなしたわけですね。しもべたちのその忠実な努力によって彼らが人の上に立つ者として成長することを願っていた。儲けではなく、しもべの一人一人のことを考え、彼らのことを心に留めていたのです。ところがこの不忠実なしもべは、その主人の心、主人の自分に対する思いというものを理解していませんでした。自分の狭くて小さな考え方によって主人を推し量っていました。主人について間違ったイメージを持っていたのです。私たちも主から与えられた務めにつきまして、失敗を恐れて何もしないということであれば、主はそれを悲しまれます。それは決して忠実な生き方ではありません。主から与えられたものを眠らせたままにしているのは大きな不忠実です。そして そういう消極的な生き方をするのは、主を誤解しているからです。主は、たとえ失敗しても許してくださいます。癒してくださいます。力づけてくださいます。何度でも私たちを立ち上がらせてくださいます。そのような憐れみ深い寛大なお方なんです。それを見失っているからなんです。主はどんな小さなことでも私たちが主のためにしたことを覚えていて、それに報いてくださるお方です。ヘブルの6の10にこうあります。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて、神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。私たちのしたことは、またできることは、小さな小さなことかもしれません。でも、主は私たちが小さなことにおいても忠実であるならば、そのことをこのように覚えていてくださるのです。神様がそのようなお方だということを知って信じるとき、私たちもまた主に対して忠実であることができます。で、今日私たちは一人一人にその務めとそれを果たすための賜物が与えられているということを学びました。で、その賜物の中に福音というものが、そしてその務めの中に福音を証しするということが含まれていることを最後に覚えて帰りたいと思います。私たちはイエス・キリストが私たちを救ってくださるというグッドニュース、福音を聞いて救われました。ですから、救われた人は誰もが福音を持っているんです。そして福音を持っている者は、それを自分の言葉で語ること、自分の生活を通して証しすること、その使命を、務めを与えられています。福音を語ると言いましても、誰もが宣教師になり、伝道者になるわけではありません。神様が私たちに求めておられるのは、自分のいる場所で、身近な誰かに福音を証しすることです。その人の救いのために熱心に祈ることです。それは先ほど話しましたように声をかけたり電話をしたり教会に誘う、そういう小さなことかもしれません。しかしそのことに忠実であるようにと主は私たちを励ましてくださっているのです。福音を証しする自由、もう私たちは当たり前のようにしてこの国でそれを受け取っていますけれども、最初からあったものではありません。初代のキリスト者たちが命がけで勝ち取ったもの、これが福音を語る自由です。もし私たちが福音を理解しない、福音に忠実でなかったら、この自由は奪い去られてしまいます。実際世界中で福音を証しする自由が奪われているではないですか。これは奪われるというよりも、最初にクリスチャンたちが福音に忠実でなかったために、自らその自由を放棄してしまったのです。証しをしなくなったからなのです。そして世の終わりが近づくにつれて、その自由は狭められていきます。やがて福音を語れなくなる日が、そのような時代がやってきます。その時が来ないうちに、私たちは今福音を証しすることにおいて忠実でありたいと思うのです。それが再臨を待ち望む私たちに求められていることなのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、世の終わりの近いことを感じさせるこの頃ですが、それだからこそ私たちが今しなければならないことが何なのかを教えてください。 そしてどんな時でも真実なあなたを知って、そのあなたの真実に対して忠実に生きることができるように助けてください。力づけてください。主イエスキリストの再臨を待ち望み、主の御名で祈ります。アーメン。